町の話題のコーナー。今週はバンドウイルカの赤ちゃんが誕生した話題について、新江ノ島水族館のイルカ担当のトリーターでいらっしゃいます幸田優子さんにお話をお伺いしていきます。幸田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は江ノ水からとっても嬉しいニュースをお届けしたいと思います。今年の6月19日にバンドウイルカの赤ちゃんが無事に誕生されたんですよね。改めまして本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
現在のお母さんイルカのシリアス、そして赤ちゃんの様子というのはいかがなのか教えていただけますか。
はい、今も親子で2頭で仲良く泳いでいます。で、最初は結構お母さんとぴったりくっついて泳ぐことが多かったんですけど、最近になって1頭で泳いだりとか、ちょっと小さいジャンプをしながら泳いだりとか、そういったいろんな行動も見られてきています。で、今お母さんイルカのお姉ちゃんのイルカだったり、乳母役のベテランのイルカとかも一緒に泳いでいるんですけど、誰にも初めて会うイルカたちにもびっくりせずに仲良く、どんな子にも一緒に泳いでいて、結構たくましい子イルカだなって感じです。
日々成長を感じられるということなんですが、イルカにも乳母っているんですか。
そうなんです。やっぱお母さん一頭だとずっと付きっきりで見てなきゃいけなくて、授乳もして泳ぎも見てて大変そうで、乳母を一緒のプールに入ってからはもうお母さんイルカのシリアスはちょっと休憩モードでだいぶ乳母に助けられてます。
そうなんですね。いろいろなお話がね、今日は聞けそうですけれども、今回の誕生なんですけれども、新江ノ島水族館としては人工授精で2例目の成功ということなんですが、今回の誕生どのように受け止めていらっしゃいますか。
はい、まずは無事に生まれてきてくれたことがとっても嬉しいです。で、今もなんですけど、シリアスがちゃんと子育てをして、こう一生懸命子育てしているところを私たちが見れることもやっぱ喜ばしいことだなって思います。で、今回の誕生はやっぱイルカたちが健康で暮らして、その命をまた次の世代につなげていくためにとっても大事なことだと思うので、今のこのお母さんのシリアスと子供の環境を、私たちもどうやったらより良い環境になるかなっていうのを常に考えながら見守っていけたらなと思います。
そしてこの赤ちゃんイルカの誕生、深夜だったのにもかかわらず幸田さん見ることができたそうですね。
そうなんです。もう絶対見たいと思って、私が見る初めての出産だったので、もう絶対みんなに連絡してねってお願いして、で、夜本当2時ぐらいに寝ていたんですけど、もう電話がかかってきて、あ、これはもしや生まれたんだと思って急いで駆けつけて、そしたらもう私より前にも何人か来てたり、その後も何人か来て、もう全部でもう15人ぐらいでプールの周りに集まって、まだかまだかって見守ることができました。
皆さんに見守られながら出産が、ね、できたということですけれども、そして今回のこの人工授精に向けてどのような準備や工夫を重ねてこられたんでしょうか。
はい、シリアスのまずは健康状態、あとシリアスが排卵するタイミングをやっぱ確認して、いつ人工授精をやったら一番いいかなっていうのを見極めながら実施しました。そういったその状態を調べるのは超音波での検査だったり、おしっこ、尿から検出されるホルモンとかで結構排卵のタイミングが分かったりするんです。でもおしっこいつするか分からないじゃないですかなのでそれをキャッチできるように、シリアスはこういうことした時におしっこしやすいなっていうのをこう日々観察して、無事にこう尿を取りたい時に取るっていうことも方法を確立することができました。で、私たちがこう無事通れることでシリアスにも私たちにもこう負担なくできるようにしたのと、検査結果をこう協力いただいている大洗水族館さんに提供して、適切なタイミングでこう精液を提供いただくことで、無事に人工授精を一番いい時期に実施できたんだかなって思っています。
飼育スタッフの皆さんの努力がこの、ね、誕生につながったわけなんですね。そして今お話も出てきましたけれども、今回の赤ちゃん、アクアワールド茨城県大洗水族館との協力によって誕生したということで、このように水族館同士で協力をして繁殖に取り組むということはどんなことにつながるんですか。
はい、同じ施設でやっぱ繁殖を続けていくと血縁関係の問題なので、繁殖が今後難しくなってしまったり、国内でも同じ血統のイルカが増えてしまうなどの課題が出てきちゃいます。 今回のように他の水族館の方に協力していただいて人工授精を行うことで血縁が偏らないように配慮しながら命を将来へつないでいくことができたんじゃないかなと思います。またこの繁殖だけじゃなくて生まれる前だったり生まれた後の飼育方法や健康管理、お母さんイルカの子育てに関する知識も共有できることが大きな意義があるんじゃないかなって私は思います。
水族館同士が協力をして命をつないでいく取り組みなんですね。ではそうした大きなプロジェクトの中で妊娠中から出産に至るまでお母さんイルカのデリケートな健康管理というのは特にどんな点に気を配ってこられたんですか？
はい、一番はやっぱシリアスがストレスなく、まあ、なんならちょっと楽しいかもって思いながら検査を実施できるように私たちも考えながらやっていきました。で、妊娠中の健康管理ってイルカも人間も同じ項目が多くて、例えば超音波検査で赤ちゃんの心拍を見たりとか体重測定したり、あとこうメジャーとかでイルカのウエストみたいな感じでこう胴回りって呼んでいるんですけど、それを測ってちゃんと無事赤ちゃんが大きく成長しているかなっていうのを検査しました。で、出産後にプールの掃除するためにこうダイバーが潜ったりするんですけど、それもお母さんがびっくりして出産後子供をびっくりしないように、子供が生まれる前からお母さんがびっくりしないようにこう潜ってプールを掃除する練習とかもしていました。
いろいろなお話が飛び出てきますけれども、本当にスタッフさんとの深い関係があってからこそこのね出産が無事にできたんだなっていうのが伝わってきました。さあ、それではこれからこの赤ちゃんイルカというのはどのように成長していくんですか？
本当もう毎日のように見た目がもう変わっていくのが私たちも見ているのが面白いところで、で最近だと7月の22日に子イルカの体重と体調を測ったんですが、体重が38キロで体長が145センチぐらいでした。でもこれはその2週間前にも同じように測ったんですけど、その時より体重が10キロぐらい増えてて体長も15センチぐらい長くなっていたので、やっぱり日々順調に成長していることがとっても嬉しいです。で、最近は本当にお母さんと一緒に泳ぐこともあるんですけど、もう元気いっぱいに一頭でこうピョンピョンピョンピョンって泳ぐことがとっても増えてきたので、そういうところも見ていただけたらなと思います。
この赤ちゃんイルカの姿、一般の方ももう見ることはできるんですか？
はい、見ていただくことができます。もうお顔がまだちょっと赤ちゃんっぽくてあどけない感じなので、近くで見ることができたときはぜひお顔も見ていただきたいです。
赤ちゃんイルカの今でしか見られない姿、ぜひねたくさんの方にご覧いただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんへ幸田さんからメッセージをお願いいたします。
はい、赤ちゃんイルカのこう見ることができるのは毎日本当変わっていくので今だけの特別な時期だと思います。親子で寄り添ったり元気いっぱい泳ぐところをぜひ見ていただけたら嬉しいです。そしてシリアス親子が過ごしているプールの横のショープールでは夏バージョンのイルカショーも実施しています。ダイナミックな水の演出も加わっているので、ぜひ夏季限定のイルカショーも思いっきり水を浴びて楽しい時間を過ごしていただけたらなと思います。
赤ちゃんイルカのこれからの成長がねとっても楽しみですが、今回の赤ちゃんは男の子になるんですよね？
はい、そうです。オスのバンドイルカです。
じゃあぜひね皆さんもこちらの江ノ水に生き物たちに会いにお越しいただければと思います。今週の街の話題のコーナーではバンドウイルカの赤ちゃんが誕生ということで、新江ノ島水族館のイルカ担当のトリーターでいらっしゃいます幸田裕子さんにお話をお伺いいたしました。幸田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。